では聖書をお読みいたします。ルカの福音書15章11節から32節までをお読みいたします。新約聖書2017の方は149ページです。3版の聖書をお持ちの方は147ページです。ルカの福音書15章11節から32節までをお読みいたします。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけて、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。今日はこの箇所から、最高の愛、愛の最高という題目で、クオック先生に説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日のタイトルは最高の愛、愛の最高です。日本の連続のテレビ小説、毎日朝8時放送して半年続けることは素晴らしいと思います。毎日15分の短いものですから、ある時期私とカレンがその15分間何もしないままで見ていた。私は物語が好きです。だから映画もドラマも好きです。特に連続のものなら、次のものは何かを語るかな、主人公はどうなるかな、期待しています。聖書の中で旧約聖書も新約聖書も物語のような記載が少なくないのです。特に4つの福音書の中にイエス様が行ったいろいろな奇跡は魅力的だと思います。それにイエスの教えもよくいろいろな例え話を使って天国についての真理、天地の創造主、父なる神様は人間の私たちを愛していることを示しています。今日一緒に見てみたいルカの福音書の箇所は、3つの連続した例え話の3番目の話です。この例え話の前の2つものは、見失った羊と亡くなった金貨の例え話です。この例え話は日本では報道息子の例えと言われています。しかし英語の聖書ではこの例え話のテーマは失われた息子、 The Lost Son と書いてあります。両者を合わせて考えると、その息子は自分の報道や好き勝手な行動のせいで親から失われてしまったということでしょう。この例え話は3つの中で一番仲いいものです。3人家族、お父さんと兄弟2人の出来事が詳しく語られています。西洋の文学の中でそれは一番美しい短編小説だと称賛されています。天地を作られた神様の人間に対する深い愛が現れているのです。そのお父さんは、父に逆らって家を出ていた弟も、家の中で自分がスタッフのように働いていると思い、父の愛を感じなかった兄も愛しています。先ほど言った通り、この例え話の中に3人の人物が出てきます。お父さんは父なる神様、この世の創造主を例えています。兄と弟はそれぞれ2つの種類の人間を例えています。兄は自分がいつも正しく、他の人より頑張っているのに、それに見合わった報酬を受け取っていないと感じており、お父さんや他の人が自分を愛していることを認めないか感じていない人を代表しています。弟は自分が思う通りの生活が欲しいので、神様や他の人間の愛を無視している人を代表しています。ことの始まりは、 弟の無理な要求からです。お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいという言葉はひどいと思いませんが、特にその時代の人々は家庭のことをとっても大切していったので、不自由なら父親が亡くなる前に財産を分けてほしいなどとはとても言えることではないのです。その弟の言葉は実家と断絶を意味し、財産をもらって家から出てもう戻ってこないという意味なのです。こういう言葉を聞いたそのお父さんが感じた悲しみがどれほどのものだったのかは言葉に表すことができないと思います。こういう背きの行為は罪です。聖書を見ると神様の命令に歯向かって従う気持ちがないということは罪なのです。つまり罪とはこの弟息子のように私たちを愛している父なる神様に背を向けて彼と決裂した状態のことを示しています。その上決裂だけじゃなくて決裂しても構わない、決裂とは全然悪いこととも思わない、これは悪いことをするように悪いと思います。何年前、私が札幌国際大学で現代思想という授業を受けていました。その先生はある授業の最初にこういう例を挙げました。あるフランスの雑誌が高校生を対象に嘘についてのアンケートを取りました。質問は2つしかなく、1つ目の質問はあなたは嘘をついたことがありますかというものでした。答えた400人の中で 50% がよく嘘をつくという答えを選びました。そしてとってもよく嘘をつくという答えと時々嘘をつくという答えが 20% ずつで、残りの 10% が嘘をついたことがないと答えました。2番目の質問は嘘は非難されるべきですかという質問でした。その質問に対する答えの 95% ははい、 5% はいいえでした。注目すべきことは1割が嘘をついたことがないと答えたことだとその先生が言いました。高校生の年齢になるくらいまでこの世で生きてきたなら一回も嘘をついたことがない可能性はないですね。その答えを選んだ人はおう嘘つきではないでしょうか。もう一つ注目すべき点は 95% の人は嘘つきが悪いと思っていますが、 90% は嘘をつく生活をしているということです。不自由悪いと思うことはしないのではないでしょうか。そういう不思議なアンケートの結果は何を明らかにしているのでしょう。人間は善と悪の知識を持ってはいる。つまり、どんなことは良いこと、どんなことは悪いことを分かります。しかし、悪いことをやめられないということを表しているのかもしれません。創世記の3章に蛇とエヴァの会話があってあります。それをもし聖書を持っていたら、ぜひ開いて一緒にちょっと 見てみたいと思います。創世記の3章1節から6節、旧約聖書の創世記3章1節から6節。お読みいたします。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他の鳥よりも賢かった。蛇は女に言った、その野木の鳥からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちはその野木の実を食べてもよいのです。しかしその野中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。それを見るとエヴァがその木の実を食べた理由は3つです。その実は食べるのによく、その実にはその実は目にしたわしく、それにその実を食べたら賢くなると言われたからです。その野中のどんの木からでも心のままにとって食べてよいのですから、他にもおいしく美しい食べ物は結構あったでしょう。でも確かに禁じられたものはどうしても魅力的に感じてしまうだろうということには間違いがありません。ダメなこととは一番やりたいことになるという観察結果をよく聞いたことがありますね。知ってはいけないことを知ってしまったらその後どうすればよいと思いますか。ある二つ浦愛子さんの本の中に挙げた例を紹介したいと思います。もしこういう反応を聞いたらどういう思いが湧いてくるでしょうか。1番目、ある万引きをした人がこう言いました。仕方がないでしょう、食べたいものや着たいものがこんなにたくさん砂にと並んでいるのだもの。こういう話を聞いたらどういう思いが浮かってきますか。ありえないという気持ちになるのではないでしょうか。次に、ある12歳の子供が母親から1000円を盗もうとしました。盗む時は彼はきっとビクビクしたに違いがありません。彼は母親のいない時に抜き足差し上げ足で財布に近づき、そして辺りを見回し素早く千円札を盗み取りました。彼の母親は次の日彼にこう言いました。あら、千円札がないわ、あんた死なない、僕死なない、本当本当僕が知るわけないでしょう。そして彼のポケットには 行っている千円札を発見すると、母親が言いました。あら、これはどうでしたの？小遣いが足りないんだよ。仕方ないでしょ。最後までその息子の口からは謝る言葉が一つも出ず、悔い改めの考えもなさそうです。続けて3章の9節から13節はアダムとエバと神様の会話を書いてあります。アダムとエバは自分が神様の教えを守らなかったのだと分かっているけれど、認めたくないという様子が見えます。さらに彼らはその責任が自分にはなかったと言いました。アダムはそれはエバとエバを彼にくださった神様のせいだという意味を含んだ言葉を言いました。エバはそれが蛇のせいではないかと言いました。責任を認めようとしないのは知ってしまった悪いことよりよくないことです。自分が間違ってしまったということが分かったのに、間違いがないと力説していることこそが一番の間違いだと思いませんか。これを見ると、悪いことを始まったら心がどんどんどんどん固くなっていくのがわかるのではないでしょうか。だから悪いことは雪玉が大きくなりながら勢いを増して転がっていく時のようにすぐには止まれなくなるのです。知ってしまった悪いことや犯した罪が許されることを望むなら、悔い改めの謝罪をするしかありません。悔い改めなかったら、心からの謝罪、謝るがなかったら許されられることはないのです。もしその時彼らがこう言ったらよかったと思います。とんでもないことをしてしまいました。私たちはあの禁断の木の実を食べたので隠れていました。私たちは神様のようになりたいという大それた気持ちで食べてしまいました。どうぞ私たちをお許しください。どうぞ私たちをお許しください。素直に、私が悪かったです。お許しくださいと謝れば、神様の御顔を叫んで、園の木の間に身を隠す必要がありません。親しい関係に戻る方法は、ただ悔い改めしかないのです。私たち人間は自分がやってしまった悪いことについて、謝る勇気をなかなか出すことができません。悔い改めの考えや行動がほとんど出てこない例を見ることは少なくないのです。逆に嘘をついたり、何がやったことを隠したり、責任を転嫁しようとしたりして、正しい正直な善の道から遠く離れて行ってしまうことがただあるのではないかと思いませんが、聖書の中に悔い改めについてこういう教えが書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ヨハネの手紙第一一章九節。それに悔い改めがあれば許しをもらえ、神様との親しい関係を取り戻せ、 神様の御国に入ることができることを示されています。その息子、その夫と息子の話に戻りましょう。その夫と息子の悔い改め姿は素晴らしいですけれども、最初彼が御家庭に自分の欲望を従って家から出てしまったことを見ると、彼が家から出て見つけたいもの、あるいは自分が欲しいなと思う物事は本当に家の中に父親のもとにはいないものですか？神様は人間を作るとき、自由を望む心、満足を望む心、愛を望む心を与えてくださいました。心理学の研究も、人間は自由、満足、愛を得れば得るほど幸いだと感じることを認めています。誰でもこの3つを望んでいることは間違いありません。しかし罪のせいでこういうことが未確定な欲望に変わってしまいました。罪の影響で良いことが悪いことに変わってしまったのです。神様は人間が幸せになるために自由が必要だということをご理解くださっているので、人間に選択の自由を与えてくださいました。しかしその弟息子は自由の使い方を間違って未確定なことをしてしまったのは残念だと思いませんか？彼は家の中にあったと思われるいろいろなルールに縛られたり支配されたりすることから逃れたいという気持ちを持ち、父親の財産から自分がもらえる分を受け取って自由気ままな生活を送れば最高な暮らしになるはずだと思っていたようですけれども、それが本当の自由ではないということを私たちはよく知っています。神様は人間が幸せになるために満足感が必要だということをご理解くださるので、この世界を管理する責任を与えてくださいました。人間は自分の存在の意味が分かったら心の底から満足感が出てくるはずです。例えばある母親はおいしいお弁当を子どものために作って、その子どもの笑顔を見ることができたら心からの満足が湧いてくると思います。しかし息子は心の満足の代わりに肉体の満足を求めたい気持ちを持ってしまいました。その弟と息子は食べたり飲んだり表面的に楽しいことしかしませんでした。実はお金があれば、良い車があれば、立派な家があれば、社会的な地位があれば、名声があれば最高だと思っている人は多いのではないでしょうか。けれども何でもありそう人でも鬱になってしまい大変な道を選ぶ例も聞いたことがあります。いくらものに満たされていっても心が空っぽで空虚しか感じられないなら悲しいです。神様は人間が幸せになるためには愛を感じることが必要だということをご理解くださるので、神様が私たちを愛し、さらに家族や友達や地域社会を私たちに与えてくださいました。家族の愛情を通して、友達との交わりを通して、地域社会の中で互いに守り合うことを通して、 人間は愛を味わうことができます。しかしその弟と息子は愛の代わりに物欲や情欲を求めてしまいました。だから友達との関係は互いに理解し合ったり励まし合ったり慰め合ったりするものではなく、一緒に遊ぶだけのものでした。真剣な関係がありません。お金を使い果たしたらその友達はすぐ離れていってしまいました。けれども彼は苦しい状態になった時、お父さんのことを思い出し、お父さんの愛に気がつきました。その場でお父さんのところを思い巡らしているうちに、お父さんの愛を理解できるようになり、お父さんの戻ってくれというような声が心の中に響いてきたので、家に戻る勇気が湧いてきました。そしてお父さんが彼の帰還を望んでいる姿を見て、お父さんの彼に対する愛をはっきりと認識したのです。罪の影響のせいで人間が自由の間違った使い方をして、見かけな振る舞いや欲望の道に入り込むと、その弟と息子のようになります。しかし神様はいつも私たちが彼の愛のもとに戻ることを望んでいるのです。その弟と息子の戻る、つまり悔やため素晴らしい行動だと思います。なかなかこのように実家に戻って父親に謝るのは簡単ではありません。なぜかというと恥ずかしいなのです。自分の間違いを認めたくないのではないでしょうか。けれどももう一歩のことを考えましょう。もしその弟と息子が父親のところに戻っていかなかったらどんな結果になるだろう。彼はもうすぐ死んでしまうかもしれません。これは彼が実家との伝説の行動よりその父親には悲しいこと、恥ずかしいことだと思います。ここでもう一つの発見があります。羊飼いも婦人も羊や金貨を探すという行動を起こしました。この前の二つの例え話の中で羊飼いも婦人が一生懸命羊と金貨を探しました。ではなぜそのお父さんは大切な息子、とっても愛している息子を探すことを全然しませんでしたか。最初から出て行かなくてもいいのではないかくらいの言葉すな言いませんでしたね。そのお父さんは待つことしかしませんでした。待つだけの愛はどんな愛ですか。これはその知恵を持ったお父さんの愛の最高の表し方だと思います。もし出て行こうとしている息子を追いかけたらどんな反応をすると思いますか。もっと嫌だと感じるでしょう。お父さんに見つからないようにもっと遠いところに逃げてしまうでしょう。呼べば呼ぶほど遠ざかるということは反抗期にいる子供と親の関係の中によく見られるものです。ですから息子は反抗しようとして逃げようとしてもっと結果をするかもしれません もっと傷つくかもしれません。そうならないように探すことはしないと決めました。こういう決断は悲しみを伴いますが立派です。昨日ある香港の宣教師の子どもたちのオンラインのウェビナーに参加しました。子どもたちといっても宣教師の次第今もう30代になっている兄弟姉妹の証を聞く機会がありました。その二人の30代になっている宣教師の息子娘さんが自分の証をするとき、霊的な底に行った時期がよくありました。一番大変なのはやっぱり引っ越しとか人間関係のことでした。ある30代の男の子は10年間くらい神様から遠く離れました。9年また洗礼を受けて神様のもとに戻りました。彼の証の中で2つのことをみんなと分かち合いました。1つはその大変な時期、親の神様に対する態度は一番大切です。自分の息子娘が神様から遠く離れていても神様を信じて続けて祈って続けて信仰を持っていることが彼の心の中には響きがよくありました。もう一つは空間が必要です。考える時間、自分が探す時間、自分の生命命の中のいろんなこと、自分の未来と関することを整理する時間が必要です。だからそういう空間があればあるほど自分どんどんどんどん神様の愛を感じることになります。私たちもそういう態度と空間を私たちの周りに関わっている兄弟姉妹や、もうずっと福音を伝えている家族のみんなにはそういう態度と空間を持っていますか？また神様もずっとそういう態度と空間を私たちに与えてくださることを感じていますか？愛するからこそ毎日その人が戻ることを望みつつ、遠いところからいつも見ているのは私たちの父なる神様です。父なる神様、私たちの創造主はこのように私たちを待っています。神様は私たちが彼のもとに、彼の愛に戻ることを望んでいます。またそういう愛を他の人々に伝えることを望んでいます。一緒に祈りましょう。恵み深い天の父様、皆を褒めたたえます。神様の愛を本当にありがとうございます。神様はその最高の愛を私たちに与えてくださって、またいつも私たちの姿を、その戻る姿を望みつつ、遠いところから見ていることを感謝いたします。神様、いつも私たちがこういう愛をもっと感じるように導き助けてください。また神様の愛を、どれほどの愛がという質問をよく聖書を見ながらその答えを見つけられるようにお願いいたします。教会の胸を通して私たちがそういう愛を感じることも続けてありますようにお願いいたします。そしてその最高の愛を私たちの家族や他の人々に伝えること、また彼らと一緒に最高考えることができるようにお願いいたします。 感謝つつ救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。